藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢について、遊行寺宝物館の遠山館長にお話伺っています。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週江ノ島から大切橋についてお話を伺ってきました。その中にですね、鳥居という言葉が出てきたんですけれども、今週はこの鳥居についてまずは教えていただけますか。
はい、わかりました。皆さんですね、藤沢の町の中で広重の書いた東海道五十三次というですね、浮世絵の藤沢宿の絵というものをね、よく目にすることになっていると思います。藤沢駅にもありますし、それこそ遊行通りのですね、いろんなところにも描かれております。その中にですね、大きな橋がかかっておりまして、それを大切橋と言います。大切橋を遊行寺側から渡りますと、そこにあるのが大きな鳥居なんですね。じゃあこの鳥居、お寺に鳥居と言ってもピンとこないぞと思うわけなんですが、この鳥居、江ノ島神社の一の鳥居なんですよ。要するに一番最初にある鳥居がなんと遊行寺の前にあるんですね。今日はね、この辺のお話をちょっとしてみたいと思うわけなんです。では江ノ島神社の一の鳥居、なぜここにあるのか。まあ少なくとも江戸時代の初頭にはもう出来上がっていたんではないかというふうに言われているんですが、この江ノ島の鳥居、なんとですね、明治時代まであったんです。で、明治時代にですね、ちょうど藤沢からですね、ずっと辻堂の方に向かっていくその道の道路拡張が行われることになって、鳥居があると邪魔になってしまった。まあ仕方ないですよね。なのでその鳥居を実は撤去しなければならないということになったんですよ。ただ撤去をするんですが、その靴石といいましてね、鳥居の礎石になる部分、これ実はですね、私がおります遊行寺宝物館の前に移動してきておりまして、今は市の指定文化財となっているんです。じゃあそのあった場所、明治の初頭まであったと呼ばれる鳥居から、実はずっとですね、今で言うと遊行通りを通りまして、藤沢の駅のですね、地下道をくぐりまして、まっすぐ行くような形で歩いていきます。そうしますとですね、江ノ島に行く道路に出ます。これがですね、江ノ島道というふうに言われている、実は参詣するための道、参詣道なんです。そしてね、これが遊行寺の前からつながっているわけなんですが、遊行寺の前、まあ、五鬼七道という江戸時代の街道ですと東海道になるわけなんですが、その東海道から分岐をする形で江ノ島に参詣をするための道になるんです。で、この道だと思われるものは、遊行寺が持っております国宝の一辺聖霊という絵巻物がございます。これはちょうどですね、西暦でいうと1299年に作られた一辺上人の生まれてから亡くなるまでの事柄を書いた絵巻物、高僧伝絵巻になるんですが、この中にも江ノ島道が書いてあるんです。もうですね、中世から江ノ島という非常に有名な聖地、ここに行くための道が主要道路から分かれまして、江ノ島に続いていた、そのちょうど分岐をするところにこの遊行寺が作られたわけなんですね。
ぜひ宝物館に来た時には鳥居の跡ですね、見ていただきたいなと思います。で、まだまだこの鳥居について面白いことがあるんですよね。
そうなんです。この鳥居がずっと江ノ島まで行きますと、今ね、江ノ島の大橋を渡りまして、そうしますと江ノ島神社の下のところに銅の鳥居、この2の鳥居がありまして、そして神社の上に行きますと、もう一個鳥居がある。実はね、この江ノ島道、ここにはですね、その道を 間違えないようにという形で道標、要するに道しるべの石が何本も刺さっているわけなんですね。その数48本なんです。で、その道しるべをですね、たどっていくと江ノ島まで迷わずに行くことができるというふうに言われているんですが、48という数字、実はね、意味があるんです。48という数字、いろはにほへと、これ数えると48文字なんですよ。で、実は48という数字は遊行寺の中に山ほどあるんです。これはですね、例えば今お話をしている江ノ島の一の鳥居、そしてその脇にですね、あります大霧橋を渡って遊行寺側に来ますと大きな坂がございます。これいろは坂と呼ばれる坂になるわけなんですが、これ48段あるんです。そしてですね、遊行寺の本堂を目指して上がっていきまして、本堂に入りました。実はね、遊行寺の本堂の柱の本数も48本なんです。同じ48数字がいっぱい出てきますよね、
はい、
この数字覚えておくと面白いと思いますが、実は遊行寺の本堂に祀られております仏様、これ阿弥陀様になるわけなんですが、実はこの阿弥陀様と深い縁のある数字が48という数字になるんです。それではこの48という数字の意味をちょっとお話をいたしましょう。阿弥陀様という仏様は法蔵菩薩という菩薩様だったんですね。そしてその法蔵菩薩になる前というのはある国の王であったと言われるんですよ。最初は人だったんです。で、このある国の王は自分の国の中にいるすべての人を幸せにするためにはどうしたらよいのかと考えたんですね。そして修行をし、なんと仏様の弟子となって修行を続けたわけなんです、
はい、
最初は人の国をいろんなところ見に行ってもうまい解決方法が見つからない。そして仏の弟子となった以降、仏の国まで見に行ってその手段を考え、その期間五行という非常に長い時間をかけて考えたんですが、そして導き出したのが48種類の願いなんです。その48種類の願いをすべて叶うことができたのであれば、きっと私は仏となることができるであろうと言って実践をし始めたんですね。そして今から10校という長い長い時間の昔、これをすべて成就させてしまったんです。その瞬間に法蔵菩薩は消えてなくなり、阿弥陀様が誕生したというふうに言われているんですね。ですので、その48という数字、弥陀の四十八願と言いまして、阿弥陀様を中心とする教えとなっている宗派では、この48という数字はとても大切な数字ということで、いろんなところに使われるわけなんですね。そして阿弥陀様がおります遊行寺から江ノ島へと続く道に48という数字を使って、48本の石で作った道しるべを作り、そして必ずその場所に行けるようにしたというのが江ノ島の道標なんですね。残念ながら今48本すべてが残っているわけではないんですが、先ほど言いました遊行寺の前にあります遊行寺橋からですね、藤沢橋の間に市が史跡という形で江ノ島道標を見られるように案内看板を立てて出しております。そしてですね、遊行通りを通っていきますとですね、その先にしっかりとですね、道の辻のところに道標が立っています。駅からですね、遊行寺に来る際、歩いて道標をぜひ見つけてほしいところです。
本当ですね、ぜひこの道標を見ていただきたいですし、今教えていただいたその48の意味、 遊行寺とこの48のつながりについてもですね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。今月は遊行寺と藤沢ということで様々お話伺っています。ぜひ来週も楽しみにしていただきたいなと思います。富山館長、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。